次に一般質問についてお伝えします。今定例会では一般質問に長谷川茂之茨城自民党、川口雅也茨城自民党、二川秀俊県民フォーラム、本沢徹無所属、金子照久茨城自民党、島田幸三茨城自民党、山野井博茨城自民党、塚本和也茨城自民党、戸板和幸茨城自民党の9人の議員が登壇し、質問を行いました。最初に、茨城自民党の長谷川茂之議員が質問を行いました。まず、アフターコロナの観光誘客を見据え、地域活性化につながる魅力あるサイクリングコースとしていくためにどう取り組むのか、との質問に対し、県民生活環境部長は、茨城空港から日立駅に至る本コースは、日沼自然公園やアクアワールド大洗水族館など観光施設が多数ある。モデルコースの設定やサイクリストに優しい宿の認定を進め、メディアなどを活用した認知度向上を図るなど、観光資源を生かしたサイクルツーリズムを推進すると答えました。次に、コロナ禍で花の消費は激減し、花期生産者の経営は厳しい状況にある。今後どのように本県の花期を振興していくのか、との質問に対し、農林水産部長は、低コストで栽培できる新たな品目導入に向けた栽培指導や、ネット販売などに取り組む生産者を対象とした商品設計を学ぶ研修会の開催など、生産・販売面の支援を行うほか、若い世代への花の消費拡大にも努めていく、と答えました。他に、農業由来の廃プラスチックのリサイクルと排出抑制、日沼川沿線の洪水対策なども質問しました。次に、茨城自民党の川口雅也議員が質問を行いました。まず、新しい生活様式に適切に対応するためにも、県庁業務のデジタル化は欠かせないものと考える。コロナ禍の状況を踏まえ、県としてどのように行政のデジタル化の進展を図っていくのか、との質問に対し、総務部長は、県で対応可能な行政手続きは年内を目標に電子申請化と押印廃止を進め、10月末までに内部事務の押印をすべて廃止した。国の法令などが障壁となっているものについては、関係法令の改正や解釈の明確化を国に要望した、と答えました。次に、県内中小企業が業務の拡大や新分野への進出などにより、企業規模を拡大し、稼げる企業に成長することが重要である。地域を牽引していけるような中小企業をどのように育成していくのか、との質問に対し、産業戦略部長は、事業者による M&A や事業再生支援を強化するとともに、国や商工団体などとの連携も強化し、生産性の向上や中小企業の中堅化を促進していく、と答えました。他に、経済再生と脱炭素社会の推進、ICT を活用した教育の可能性なども質問しました。次に、県民フォーラムの二川秀俊議員が質問を行いました。まず、税収減が見込まれるが、台風被害からの復興やアフターコロナを見据えて、県民が豊かに生活できる環境整備が重要と考える。来年度の予算編成の考え方は、との質問に対し、知事は、感染症対策と本県が地域間競争を勝ち抜く体制づくりは喫緊の課題である。来年度予算は施策の選択と集中、事業のスクラップ&ビルドを徹底し、 新たな生活様式に対応した力強い産業の創出、次世代を担う人材の育成などに取り組んでいく、と答えました。次に、地域実態に沿った最低賃金の引き上げが必要である。また、遵守されるよう厳しく監督し、違法事業所の摘発や罰則適用の強化など、制度の実効性を高めることも重要となるが、どう取り組むのか、との質問に対し、産業戦略部長は、近隣県との格差もあり、最低賃金引き上げの働きかけを継続する。茨城就職支援センターで事業者に対する最低賃金の遵守徹底や、違反の恐れのある情報収集に積極的に取り組む、と答えました。他に、那珂川における総合的な河川災害への対応、ひたちなか大洗リゾート構想の現状と今後の展開なども質問しました。次に、無所属の本沢徹議員が質問を行いました。まず、知事が営業戦略部を設置して3年近くが経過したが、これまでの本県の PR 戦略をどう評価し、また今後の展開についてどう取り組むのか、との質問に対し、知事は、梨の恵水などの高級店での取扱い実現や、常陸牛などの輸出拡大で、農産物輸出額が3年間で5倍となるなどの実績を挙げた。今後は成果を継承しつつ、時代の要請に合わせた訴求テーマなどに取り組み、実際の誘客や県産品購入などに結びつく PR を行っていく、と答えました。次に、環境の影響を受けにくいとされる陸上養殖へのチャレンジが重要である。本県の陸上養殖水産業を創出するためどう取り組むのか、との質問に対し、農林水産部長は、養殖技術、流通、金融、経営などの専門家による検討会を立ち上げ、魚種の選定を始めた。今後、採算性を検討して、ビジネスとしての実現可能性を見極めるなど、新たな水産業を県内に確立するため議論を重ねていく、と答えました。他に、鉾田海岸の浸食対策、小中学校における不登校児童・生徒への支援なども質問しました。次に、茨城自民党の金子照久議員が質問を行いました。まず、つくば霞ヶ浦林林ロードの取り組みの経験や成果を、鬼怒川・小貝川の堤防をつなぐ、鬼怒・小貝リバーサイドルートの進行にどう生かしていくのか、との質問に対し、県民生活環境部長は、常総市など沿線市町では、林林ロードを参考に沿線の見どころを結びつけたサイクリングコースの設定を進めている。県は、沿線のコースや見どころ、イベントなどの情報発信や、イベントなどへの積極的な参画により、地域を盛り上げていく、と答えました。次に、八千代町の山川沼地区における九郎兵衛橋付近の排水問題について、取り組みの方向性は、との質問に対し、農林水産部長は、九郎兵衛橋の改修計画を見直し、必要な排水が支障なく行われる構造に改めるとともに、九郎兵衛橋などの改修と並行し、残る排水ポンプ1台も設置していく。これらの改修の際には、地元の農業者や住民に十分理解いただけるよう丁寧に説明していく、と答えました。他に、5G 時代を見据えた産業振興と環境整備、有害使用済み機器の適正な処理なども質問しました。5G とは、フィフスジェネレーション第5世代移動通信システムの略語です。現在、スマートフォンなどで広く利用されている 4G、第4世代移動通信システムのモバイル通信サービスと比べて、高速大容量で、 物がネットワークとつながる IoT 化の普及を促すインフラ技術として期待されています。また、有害使用済み機器とは、本来の用途での使用が終了した電気電子機器であって、適正でない保管や処分が行われた場合に、人の健康や生活環境への被害が生ずる恐れがあるもののことです。次に、茨城自民党の島田耕造議員が質問を行いました。まず、茨城空港へのアクセス向上に大きく寄与する国道6号の早急な整備は大変重要であると考える。国道6号小美玉市区間の4車線化に向けた進捗状況は、との質問に対し、土木部長は、今年度国において小美玉市区間の国道6号を仮称小美玉道路として、概略ルート構造の検討を行う計画段階評価に着手した。今後、早期の計画段階評価の完了及び都市計画決定手続きの着手に向けて、国に協力し事業の推進に強く働きかけていく、と答えました。次に、新型コロナウイルスとインフルエンザは高熱が出ることが多く、臨床症状での鑑別は難しいとの声もある。新型コロナウイルスの第3波到来と言われる中、発熱患者への対応にどう取り組むのか、との質問に対し、保健福祉部長は、発熱患者が診察や検査を受けられるよう、診察・検査医療機関が中心となり、地域外来検査センターで検査を保管するなど、診療体制を確保していく、と答えました。他に、開港10年を迎えた茨城空港の今後の取り組み方針、不適正残土処分への対策なども質問しました。次に、茨城自民党の山野井博議員が質問を行いました。まず、医療的ケア児の家族の負担軽減には、短期入所や通所支援が可能な施設の増加が必要となる。地域で医療的ケア児や家族を支える体制の構築にどう取り組むのか、との質問に対し、保健福祉部福祉担当部長は、医療型短期入所施設などの新設への助成や、必要なサービスを総合調整する人材の確保などを行っている。また、支援体制強化の場である医療的ケア児支援体制協議会では、地域の課題に応じた支援を検討するなど、体制充実に努めていく、と答えました。次に、首都圏の港湾の混雑からひたちなか港区への物流のシフトが進んでいる。北関東地域も含め、利活用促進に今後どう取り組むのか、との質問に対し、土木部長は、さらなる利活用促進のため、ハードとソフトの一体的な施策が不可欠となる。中央埠頭地区の新たな岸壁の整備や、コンテナ貨物の輸出入経費の一部助成に加え、オンラインも活用しながら優位性を積極的に PR していく、と答えました。他に、持続可能な茨城センスへの取り組み、TX 沿線の高付加価値な企業誘致なども質問しました。次に、茨城自民党の塚本和也議員が質問を行いました。まず、本県の持続的な発展につながるつくばエクスプレスの県内延伸の必要性について、所見は、また、具体の検討を進めるためにも、基本調査を行うべきと考えるが、今後の取り組みは、との質問に対し、知事は、県内延伸の実現は本県発展の起爆剤となるものであり、大変重要な課題と認識している。基本調査については、費用負担のあり方など、関係者間での合意形成に向けた協議調整が先決と考える。今後も県内延伸の実現に向け、精一杯挑戦を続けていく、と答えました。 次に、筑波高校は定員割れが続いている。県主導で試験的にスクールバスを導入してはと考えるが、今後も県立高校として存続していくためにどう支援していくのか、との質問に対し、教育長は、地域との連携を図りながら学校のさらなる魅力化に努めていく。スクールバスの導入については、学校周辺の公共交通機関の運行状況や生徒の意向などを踏まえ、丁寧に検討していく、と答えました。他に、茨城県のさらなる魅力発信、国道354号バイパス整備なども質問しました。最後に、茨城自民党の戸板和幸議員が質問を行いました。まず、口腔ケアによる疾病予防効果は科学的に実証されており、特に疾病に脆弱な障害者や障害児への継続的な歯科治療と口腔ケアは大変重要である。これらを担う口腔センターの役割をどう認識し、今後どう支援していくのか、との質問に対し、保健福祉部長は、口腔センターが心身障害児者の口腔管理などに果たす役割は大変大きい。口腔ケアの重要性の周知や同センターの運営への支援を行い、心身障害児者の歯科診療体制の充実に努める、と答えました。口腔センターとは、茨城県歯科医師会口腔センター水戸及び土浦の略称で、心身障害児者の歯科診療を行っています。次に、骨髄ドナーの数は依然不足している。市町村がドナーの骨髄提供に伴い助成した場合、県は最大7万円を補助できるが、今後補助上限の引き上げも検討してほしい。さらなる骨髄移植などの理解・普及促進にどう取り組むのか、との質問に対し、保健福祉部長は、今年、全市町村で助成制度が導入され、全国でも高水準の支援環境となった。補助額引き上げは、ドナーの負担削減に取り組みつつ、慎重に検討していく、と答えました。ドナーとは、臓器などの提供者のことであり、骨髄を提供する方を骨髄ドナーと言います。他に、空港アクセス道路延伸、道祖神峠トンネル化なども質問しました。